FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週はですね、はい、建築家というものについて、はいはい、お話をお伺いいたしましたけども、今日もですね、前回に引き続き、はい、当然についてお話をお伺いしていこうと思います。はい、まあでも本当に前回オープニングでもですね、夏休みの話題出てましたね。
そうですね、夏休みやっぱこういろんな思い出、多分一番その思い出に残りやすいって言ったら夏休みとかね。夏休みもう本当カブトムシとか、
はい、
僕も夏休みって言ったらいろんなキーワードで思い出がこう思い浮かぶわけですけども、
そうですか。
やっぱこうちっちゃい頃ってカブトムシクワガタ、
うん、
取りに行こうって。
ああいいですね、うん、はい、
で取りに行くわけです。蚊が多いじゃないですか。
あ、多いです多いです。
夏になってくると
森の中ですからね。
そうです。でも取ってもこう、あそこにカブトムシがいるってクワガタがいるって分かったんです。蚊がすごい多いんですよ。ガーってこうもう避けながらとかってして、はい、もう噛まれてきたら、もういいわ、もうカブトムシがいいわって 降りてきたら、もうたくさん噛まれて
るね。やってて、
もう本当そういう経験って
ありますね。
たくさんしましたね。
また森にいる蚊はね、やっぱりこう家で見る蚊よりも野生的と言いますかね。う
ん、すんごい攻撃力ですよ。
凶暴なんですよね。
凶暴ですね。多分もう常にこう皮膚にスムーズに刺されるんで、こう研いでるんじゃないかなって思うね。ほんま。
針の部分はですね。
そうそうそう。ほんまに素晴らしいですね。
研ぎ石みたいな感じでシャ
シャシャしてるんじゃないかなって思って
た。確かにね、その可能性ありかもしれませんね。まあでも、やっぱりこう、捕まえた時ってのは嬉しいですよね。
嬉しかったですね。
僕も小さい頃でありますね、カブトムシ。まあ家で飼ってまして。で、友達もカブトムシ飼ってたら、はい、やっぱりこう、ちょっと、戦わせたくなるというか、
あ、なるほどね、
バトルさせたくなるというのがね、うんうんうん、でこうカブトムシってやっぱりこう下から角を入れて、うん、こう上にポーンとこう飛ばすじゃないですか。そうすると友達のカブトムシが飛んでいったという話がありますよ。
あ、なるほど、ね、
どこやどこやっていう話になった。
なるほどね、飛んでいっちゃったということでね。
もうそればっかりはね、
う
ん、野生に帰ったんだなっていう話もありますけども、
ね、
あとまあ虫でいうとセミですからね。
あ、セミ、
よう泣きますよね。
よう泣きますね、彼らはね。
まあ、時間帯によって泣くセミも違うんですけども。
そうですね。
なんでセミはね、結構道路沿いとかにね、寝てる時は結構多いんですよね。でこれお亡くなりかなと思ったらジジジって飛んでったりとか。
あ、もう多分ね、弱ってるセミの一生ってこうすごく短いんですよね。
まあ、2週間ぐらいって聞きますけどもね、うん、はい、
だからそれの後半部分じゃないですかね、多分ね。うん、じゃないかなと思うんですけど。
生きとったんかみたいな感じの時も ね、 ありますよね。うん、まあ、でも本当に昆虫採集をはじめね、夏休み楽しい思い出たくさんで、作っていただいて、はいはい、楽しんでいただきたいと思うんですけども、
はい、
さあ、今日はですね、前回に引き続きその建築家について、はい、お話をお伺いしていこうと思うんですけども、
はい、はい、そうですね、先週はもう建築家のねイメージをお聞きしたりとか、うん、実際はでも建築家と家作りできたらしてみたいなっていう人が7割ぐらいいらっしゃる、
はいはいはい、
でもどこで出会ったらいいかわからないっていうところからね、うん、そのグローイング思想が始まってるっていうお話をさせていただいたんですけども、
そうですね、はい、
その建築家とですね、それからその一般のそのデザイン、まあ、プランを作ると何が違うのかって言いましたら、やっぱり建築家っていうのは夢を形にするんですよ。
夢を形に、
はい、夢だとかライフスタイル、要するに今どういう生活をしたいのかっていうことなんですね、
うん、
新しい家でこういう生活したい、こういう動線を叶えたいとか、うん、なので、例えばご主人さんと奥さんの1日のタイムスケジュール、要するに生活リズムってありますよね、
はいはいはい、
うん、例えば、ご主人さん奥さんどちらか夜勤をされてるとか、うん、っていうようなご家族であれば、やっぱりこうご主人さんと奥さん帰ってきたり寝たりする時間がこうすれ違ってるわけですよね。
そうですね、はい、
うん、そういう時にも快適に過ごせるような家の間取りであったりだとか、うん、例えば外から帰ってきたら子供さんにね、もう手洗ったとうがいしてとかっていうような、うん、でそういうふうにこういつも注意してるんですっていうようなご家庭があったら、じゃあ僕らはそういうふうなことを聞いて、帰ってきてリビングに入るまでの動線上に手洗いとかのコーナーを取ってあげるとかね、わざわざ手を洗いに行くっていうことを子供はもう、まあ男の子となんか特にそうですけども、
はい、
あ、これって思ったら他見えなくなるから突っ走っちゃうっていうことがあるじゃないですか。
わかります、わかります、
うん、なのでこれだ って思ってたらもう手洗いとかっていうのも意識から外れちゃうんですよね。
うん。
で、うん、帰った時にそのまず彼たちがこうポンとね、子供たちがこうだって思う前に先に手を洗う習慣をね、はい、僕らの作る間取りとかで叶えることができるわけですよね。
うん。
うん、なのでやっぱりどういう生活をしたいのかっていうことをヒアリングして、じゃあそういう生活がしたいんだったらこういう間取りが最適です。っていう落とし込み方
は、
うん、これが、グローイングが進める家づくり、建築家との家づくりのポイントなんですよ、うん、はい、だから例えば、あ、和室はリビングにくっついてる方がいいですか、それとも単独で和室として利用されます、
うん、
とか、キッチンは壁付けにしてる方がいいですか、それとも対面がいいですか、うん、とかですね、うん、2階にバルコニーいりますかね、とかウォークインクローゼットいりますか、とかそういう風なプランのヒアリングっていうのは、これは半分ですね、お客さんに対して、接客に対してどういう間取りが必要なんですか、でその間取りを家の形、敷地に合わせて形にしてるだけなんです。
うん、
うん、そうするとな、どんな間取りがいりますか、どんな部屋がいりますか、あ、 3LDK ですね、そんな形になってくるとやっぱりですね、生活始めてもっとこうしておけばよかったな、あしておけばよかったなっていうのが出てくるんですよ。ただライフスタイル、こういう生活を送りたい、趣味はこういうことです、でお休みの日はこういうことをしますっていうことを聞いた上でプランニングに落とし込むっていう形になると、どうなるかっていうと、実際住んでみて自分たちのライフスタイルに合ったようなデザインになってるので、
うん、
それはすごく生活しやすいわけですよ。
そうですね、うん、はい、
で和室がいるって言われても、その和室どういう使い方するんですか、うん、なんとなく和室が欲しいとか、子供さんが今ちっちゃいからちょっと畳が欲しいな、親が泊まりに来た時畳で和室が欲しいな、うん、じゃあ例えば子供さんをちょっと寝かしつけるために和室が欲しいとかって言われた場合に、その和室、じゃあ子供さんが育ってきたらその和室どういう風に使い方をしますかと、いや別にそんなに単独で使うことないなって、結構ですね、やっぱりイメージをが一般の人が先行してるわけで、家に対するイメージが
こういう形だよね、だからここにも和室とかいるよねみたいな感じは確かにありますね。
で、僕たちのヒアリングっていうのはそういうことじゃなくて、時間軸を入れるわけです。和室が欲しいって言われたら、うん、あ、分かりましたじゃなくて、和室が欲しい、じゃあそれを今度時間軸に落とし込むんですね。どれぐらいの期間その和室を使うのか、じゃあ使わなくなった時はその和室はどういう使われ方をするのかっていうことまでこう考えてヒアリングするわけですよ、
うん、
でその子供さんのためだけにいるんであれば、別に、和室っていう空間じゃなくても洋室の上に今あの薄い敷畳とかありますから、
はい、
使う時だけそういう空間として使って、で子供さんが大きくなったら、じゃあそこはもうリビングの一角として使おうかとか、書斎として使おうかとか、まあ、いろんな勉強部屋として使おうかとか、要するに住みながら子供たち、このもしくは私たちね、両親の生活スタイルが変わっていきますね、子供の成長ともに、
はいはい、
それとことに家が可変性的にこう使い方が変わっていけるような、和室でボンと作ったのもそこは和室なんですよ。
そうですね、うん、それ以外にこうどう使おうかっていうのは、
そうです、それをこう時間軸を入れて、じゃあその部屋はこうだっていう風に、その限られた予算の中で限られた大きさ、
うん、
その中で自分たちが将来生きていく上で最大公約数に使えるようなプランっていうのを落とし込んでいくっていうのが、我々建築がこう提案してるデザイン手法なんですね、
うん
うん、だけどもキッチンは壁付けがいいですか、対面がいいですか、和室いりますか、うん、2階はバルコニーいりますか、ウォークインクローゼットいりますか、
はい、
とかっていうような感じになってくると、それはお客さんが頭の中に思い浮かべてる空間を言ってるに過ぎないんで、
はいはい、
それがこうプラン上がりますよね、
はい、
でこうデザインできました、あ、ここ扉こっちできます、これとこれちょっともうちょっとこう大きくできます、あ、できますよ、これできますか、あ、できますよ、変更していったらいつかお施主さんたちが、あ、これでいいやって思うようなプランは当然できますよね、修正していったわけですから。
そうですね、
でそこで一歩立ち止まって考えてもらいたいんです、
はいはい、
そこにプロとしてのアドバイス、自分たちがこういう生活がしたいっていうものは全部そこで叶えられるのかっていうことなんですよね。でそう考えたときに、自分たちはこういう間取りが欲しいなと思ってるけど、じゃあ頭の中で考えてるのは、まあ、言葉を分かりやすく言ったら、我々は住宅のプロだとしたら一般のお客さんが言ってるわけですよ、
はいはいはい、
その方々がこうデザインって空間を作ってこれでいいよ、で実際それに合わせて住み始めてるっていう状態が一般的に多いんじゃないかなと。
そうですね、うん、まあ、確かにあの建築家の方がね、はい、あのそういう風な 方でしたら、うん、やっぱりその建築家の方が言ってることなんで、うん、なんかこう自分たちは、あ、建築家の方が考えていただいてるんだなっていう風に思ってしまうんですけども、ね、よくよく考えたら、あのこちらが、あ、じゃあそれでいいです、それでいいですって言ってるんで、自分たちが一般の方が作った、うん、まあ、お家といいますか。
そうですね、うん、だからもう本当に、プロが考えた中でこういう生活しちゃったらこういうデザインがいいよねっていうような落とし込む、決してそれが全てかっこいいわけではないです、
うん、
もう効率的にできるっていうことが我々の家づくりなんで、デザインだけ特化しようと思えばもっと派手にとかもっとおしゃれにもすることができます、
はい、
けどもそうじゃなくて、デザインもやっぱりある程度ですね、まあ、10年経って20年経って20年経っても、あ、なんかおしゃれだねって言われるようなデザインっていうのはすごく大事だと思うんですが、それ以上にやっぱりこう過ごしやすさ、うん、そういった形の空間を提唱するっていうのがやっぱ我々の本当家づくりの基本的な考え方ですから、うん、まあ、何が何畳、リビング何畳ぐらい入れますか、和室何畳ぐらい入れますか、でそういうふうな形で子供部屋は6畳ですか、そういうふうな形の家づくりをしてると、結局もう単なるこう間取りの集合体みたいな形になりますから、うん、どういう生活したのかっていうことによってこう変わってくるっていうところですね、
はい、
そこがやっぱ建築家はもうずっとこう365日24時間設計のデザインのことしかしてませんから、いろんなお客さんの情報を吸い上げていろんな解決策を持ってますよね、
はい、
うん、それを知識を持ちながら、あなただけの特別なライフスタイルに合ったデザインっていうのを提唱していただける、これが建築家との家づくりっていう形になってくるので、
はい、
ぜひですね、やっぱりあの失敗したくないとか、やっぱり自分たちの理想の過ごしやすい家を叶えたいっていうのであれば、一度ですね、その建築家との家づくりっていうのを体験されてみたらいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい、
うん、
ね、今日は本当に熱いお話と言いますか、
はい、
ね、あのやっぱり今日この放送聞いてね、建築家の方とやっぱりちょっと建ててみたいなというふうな方も、はい、もしかしたらね、あの増えていらっしゃったんじゃないかなと思いますし、
はい、
はい、私自身が本当にあの今後家建てるときはやっぱりそうしたいなというふうに思いましたし、
そうですね、
はい、
本当にもうそのそういった家づくりが、私が会社を立ち上げて、こういう家づくりしたいっていう本当の本質的なね、
うん、
核となる土台の部分ですから、うん、やっぱりその辺をですね、大事にこれからもやっていきたいなとは思いますね、
はい、
はい、
何かございましたらまたね、太田さんはじめグローイングの建築家の方にね、はい、お問い合わせいただきたいと思います、
はい、
グローイングさんのホームページもございます、
はい、はい、
こちらはどのように調べればよいでしょうか、
はい、グローイング田島っていう形ですね、はい、検索していただきましたら、ホームページが出てきますので、そちらの方でね、はい、いろんな施工例であったりだとか、いろんな、施工した写真、それからいろんなイベント情報っていうのを、ね、うん、見ることができますので、ぜひですね、そちらの方を見ていただいて、決してそれでうちで家建ててくださいっていうわけではないですが、ぜひですね、比較検討される、うん、一緒に入れていただいたいろんな有益な情報をね、提供させていただくことができるんじゃないかなというふうに思っております、
はい、
で最後にですね、ホームページ見ていただきますと、まあ、会社が福知山だということで、うん、福知山の会社のように思われるかもしれないですけども、もうメインはこの田島でね、させていただいている会社ですので、まあ、いろいろとですね、いろんな工事中の物件もありますんで、ぜひ工事中が見たいと言われる方も、お声掛けいただけたらなと、うん、お問い合わせいただけたらなというふうに思います。
はい。はい、というわけでございまして、本日はグローイングの太田康之さんにお話をお伺いいたしました。はい、どうもありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。